こんばんは、塩川佳代です。それでは昨晩に引き続き、今晩も愛と死の真実の、今日は愛と死を語っていけばという箇所を朗読させていただきます。共に読んでください。ページ数は182ページから193ページです。愛と死を語っていけば、思いを語っていけば、愛と死の真実の向こうにあるものは、大きな愛のエネルギー、力強い波動、喜びのエネルギーに直結していくことを感じます。そのエネルギーは、学びを進めていっている人たちは、天変地異という形で示されていくことはご承知です。そうです。愛と死を語っていけば、天変地異につながっていきます。私たちと天変地異は切り離せないものだという思いが、私の中にしっかりとあります。そして、その天変地異のエネルギーの源には、宇宙があるのです。私はずっと以前より宇宙ということに自分の思いが向いていました。自分の心を見る、そして瞑想していく中で、自分と宇宙とか UFO とか天変地異とかは切り離せないものだという感覚があります。私は自分は特別だとかそういう思いはありませんが、どういうわけか、宇宙を感じていきたい。宇宙を感じていくことが自分を感じていくことだという思いを強く持っています。まだまだ周りを見渡せば時期尚早だということも分かっていますが、私自身は自分の中の宇宙ともっと深く対話していこうという思いがあります。そのために今世の私の時間を整えてきました。そして肉という形を持てば、その形の自分に囚われていくことは必至です。しかし、肉という形を持たなければ、真実の自分をしっかりと心で知ることができないのです。それを知った上で、今こうして肉を持ち、自分の周りを整えてきたことを感じるからこそ、私たちは流れの中にある、流れそのものが私たちでした、という思いを強くしています。肉という形にとらわれ、いかに他力のエネルギーの方に心が引っ張られようとも、真実に目覚めていくという私の中の思いは、根強く、根深く、息づいていたことに心から感謝します。生まれることと死んでいくこととの転生の中で、自分の本質と出会っていく計画を繰り返し立ててきたことを確認しています。なんで生まれてくるのか、なんで死んでいくのか、なんでこうなるのか、全部自分の計画の中の出来事でした。自分はみんな知っていたのです。本当の私は懲りることなく、あなたは私としか生きていけない、と何度も何度も伝えてくれていました。自分を信じてくれていた存在、自分を愛してくれていた存在、それがあった。これは決して消えることのない事実でした。私はその自分と共に生きていくことを今世の時間に誓ったのです。本当の自分と共に生きることが私の真実だったことを知ったからです。私たちは生まれてきた時点から何もなしでは生きていけません。着るもの、食するもの、住むところ、最低限度、それらを要します。その上に、まだまだたくさんのものを求めていきます。 生まれてきたからには幸せになりたいと思います。実り多き人生、幸せな人生、誰しもが望む思いです。どうなればそうなるのかということは、人それぞれの思いや考え方があるでしょうが、根本はみんな幸せになりたいということだと思います。しかし、幸せとはどういうことだろうかと考えたときに、私は、やはり人間というものは、幸せの本当の意味を知らないで来てしまったというところに行き着くのです。幸せも喜びもみんな自分の外にあるものだと思って懸命に求めてきたのです。それは自分が幸せを感じ、喜びを感じるときはどんなときなのかと自分に聞いてみれば答えはおのずと出てくると思います。大抵は幸せを感じ、喜びを感じる何かが必要になってくるのです。これがあるから、あれがあるから、ということだと思います。しかし、こういう人もいます。何もなくても幸せ、喜びです。果たしてどうでしょうか?生かされている喜びを感じて感謝の思いが出てきます。という人がいたならば、私はその人に聞いてみたいのです。あなたは自分を知っていますか?あなたは何によって生かされていると思っていますか?きっと満足する答えは返っては来ないでしょう。神に感謝、神のご加護、仏の慈悲、そのような言葉を出す人にも聞いてみたいのです。神や仏とは一体何を指して言うのですか?これも同じでしょう。誰にも答えることはできないと思います。真実に出会った人などいないからです。神や仏や宇宙のパワーは自分たちとは別世界のものであり、その世界は自分たちのずっと上にある世界だとしてきた人間にとって、真実の世界を自分の中で知っていくことは生易しいものではありません。無病息災。平穏無事を恋願う思いが、いかに無知で欲であるのか、愚かなことであるのか、人間はどうしたら気づいていくことができるのでしょうか。ご先祖様が見守ってくれる、天国から見守ってくれている、このような思いが全く間違っている、馬鹿げているということに、どうしたら気づけるのでしょうか。救いを求めても、祈り続けても、どうにもならない状況に、我が身を置く以外に方法はないのではないでしょうか。私はそう思っています。それ以外に方法はないと思っています。人間は本当の意味で裸にならなければならないのです。もちろん、着ること、食すること、寝る場所の最低限度はあっても、自分の心一つで自分と向き合うという時を迎えなければならないのです。祈って、祀って、献金して、それで幸せになれると思ってきたこと、幸せにしてくれと要求してきたこと、みんな間違いでしたとなってこなければなりません。そうなってくるまで、容赦なく気づきの促しが訪れてきます。本物の愛のエネルギーは優しいがゆえに厳しいのです。容赦はありません。1+1は2であって、 1たす1は3ではありません。絶対に3にはなり得ないことを伝えてきます。1プラス1イコール2、1プラス1、ノットイコール3。このイコールとノットイコールははっきりと違うことを伝えてきます。人間は自分たちの世界の中では、イコールとノットイコールははっきりと違うことを知っていても、イコールとノットイコールは同じになるようにしろと要求したり、そうなるように仕向けていったりしていくのです。それが形の世界の現実であり、常識なのでしょう。しかし、真実、波動の世界は、その現実も常識も一切通じない世界です。そしてその世界に本来私たちは存在しています。本来の私たちとそうでない私たちとのギャップがありすぎて、今まで真実は遠く彼方にありました。それを今私たちの目の前に引き寄せてくれて、どうぞこの真実の世界を知っていってくださいと伝えてくれているのです。今はそういう時です。学びを知った人は、今がどういう時であるのか、これからどのような時を迎えていくのか、うすうすでも感じておられるのではないでしょうか。まだまだ、うすらぼんやりと感じていることも、やがてそれはもう少ししっかりと感じてくると思います。様々な出来事、いろいろな人たちから自分の心に伝わってくると思います。だから今はただ淡々として瞑想をする時間を重ねていけばいいのです。今はただ淡々として正しい瞑想をする時間を重ねていけばいいのです。それでは明日の晩、思いに忠実にという最後の部分を朗読させていただくことにして、今日は、今日の朗読はこれで終わりますけれども、最後にやはり、少し瞑想をしていきたいと思います。そうですね。今日読ませていただいた中に、自分はみんな知っていたのです。本当の私は懲りることなく、あなたは私としか生きていけないと何度も何度も伝えてくれていました。こういう箇所があります。ここをもう一度読みます。そして、その後、この、あなたは私としか生きていけないという本当の私に心を向けてみてください。それでは行きます。本当の私は懲りることなく、あなたは私としか生きていけないと何度も何度も伝えてくれていました。あなたの中の本当の私を感じてみてください。